ポッドキャスト40歳のディスタンス。
ということで前回に引き続きお送りしております、はい、今回はカンボジアとの中継です。私 SDGs の元局アナ二宮智子です。
はい、人組織コンサルやってます、坂井です。
おお。
はい、旅行会社ですけど、アンコールワットに行ったことがあります、村上です。
おお。そして今回のスペシャルゲスト、小児科医の岡和田学さんです。
はい、こんにちは、カンボジア。
小児科医っていうか、あれか、カンボジアの病院の院長だね。
院長
だね。経営者、院長だね。はい、院長、岡田さんです、はい。
カンボジアで院長の岡和田です。よろしくお願いします。
お願いします。
すごいね、250人のね、病院の先生、
マネジメントをしていますからね。
もともとね、ご出身は東北ですよね。
あ、そうです、まあ、福島ですね。
福島ですね。
うんうんうん、実家はあの東日本大震災で被害にあって、うんまあ、全部流されてますから。
うんうん、ああ、もうガチですね、それ。
はい、まあ、それもちょっとこう、いろいろ人生を変えるきっかけであったのは確かかなと思ってますね。
東日本の時にいくつでした、
いくつ ?2009 年。34かな ?34。
ああ。じゃあ、お医者さんとして、まあ、10年ぐらいのキャリアを持っていた頃に震災があったんですね。
その時実は私、アメリカにいたので、震災を直接は知らないんですよね。
はい。
アメリカの、まあ、研究留学で、アメリカの、って言って、まあさ、ちょうどこっちに帰る直前に、うん、震災だったので、うんまあ、アメリカの方に残った方がいいんじゃないかってアメリカのボスが言ってくれたんですけど、
うん
まあ、逆に日本は大変だから早く帰ってこいって言われて、まあ、呼び戻された感じはあるんですね。
うん、
もっと残ってれば違う人生がまたあったのかなと思ってますけど、
うん、でもね、福島で高校まで過ごされて、で大学進学で医学部で学び、うん、最初のキャリアはどこだったんですか？
まあ、大学は順天堂大学です、うんうん。私はそのままですね。今、専門にして小児外科っていうところの、実は一番日本で古い、まあ、歴史があって、経験が積めるっていうのが、たまたま私の大学だったので、
うん、
そうですね。そのまま大学の付属病院に進んで、まあ、研修をやって、で、その関連の病院でずっと働き続けていた。というのが、私の最初のキャリアですね。
うん、でそこからアメリカに、
順天堂大学の医学部でしたっけ？
はい、そうですね。
ああ、そうです。そのままそこに就職したみたいな感じになるんですね。
で、そこからアメリカに？それはどうして研究としていくことになったんですか？
まあ、大学を卒業して、実は大学院の方にも進学を並行していたんですけど、まあ、研究をやってみると、やっぱり研究の面白さですね。やっぱり、外科医としていろんなことをやってみるのもそうなんですが、やっぱり治せない病気っていうのもやっぱりあるわけで、手術をしたら治るかってそういうわけじゃないんで、そこはやっぱり薬であったり、その新たな治療法を開発しなければいけないっていう、そういったところにやっぱりぶち当たるわけですよね。その時に、もしかしたら自分がそういう何か、ね、研究のちょっとこう手助けをして、まあ、患者さんもそうですけども、社会貢献じゃないけど、そういったところでいろんな貢献ができるのかなというところに、たまたま、まあ、医者になって7年目かな、そこにぶつかって、で、そういうアメリカに行くというチャンスをもらった。
うん。それが34とか5とかでしたっけ？
それは32かな、32の時です。
はい、お医者さんのキャリアってなんかすごい興味があるんですけど、なんか僕のイメージだとみんな、まあ、コードブルーのヤマピーみたいにアメリカに行くみたいなのがワンステップ必ずあって、 どういうのがこうエリート街道みたいな感じなんですか、キャリア。
え、なんかコードブルー行っちゃう？俺なんか白い巨頭しか浮かばないんだけど。
あ、白、そっち？いや、なんか
じゃあブラックジャックによろしく。
そっち、あの人個人事業主違う、違法だよ、違う。
そうそう、なんかあれじゃないですか、個人事業主にも開業しやすいとかあるケースも多い職種だし、うん、なんか今後のこう、ね、サラリーマンの一つに考え方としては近いなと思ってはいてですね。
うん、だからそういうことを私が、まあ、医者を目指したときに、まあ、やっぱりいろんな本を読み漁ったのは確かで、 その高校1年の後半から高2の夏ですね、高2の夏で最終的に医者になるって決めたので、それまでに、まあ、いろんな本を読み漁った中では、もちろんブラックジャックも読んだし、漫画も好きだったので、その漫画のブラックジャックによろしくであったりとか、それこそドクター K とかっていうのも。
もう読んでる、あるある。ドクターことはなかったのかな。
ドクターことももちろん読んだりして、で、やっぱりいろんなことに、こう、なんかね、興味を持っていくと、やっぱ、なんて、まあ確かに一人でもできるっていうところはあるけれど、でも一人でやれることは限られているなと思う、あるので、まあ大きな組織に属すっていうところは、最初のステップとしては非常に重要かなと。
大きな組織に属す、なるほどね。
っていうのはやっぱり大学病院っていうのは、やっぱりそれ大学っていうだけあって、いろんな人が集まるし、いろんな設備も揃っているので、最初からいきなり例えば島に行って何でもやれって言われて何もね、何かできるかってそうではないので、ある程度そういった患者さんが集まったり、いろんなドクターが集まったりで、まあ経験して揉まれていくっていうのが最初のステップは必要だと思うので、まあ、私の時との研修医のシステムが違っているので、一概にその大学病院がいいとかですね、他の病院がいいとかっていうわけじゃないですけども、少なくとも私がいた医者になったすぐのところは、まだまだ地方の病院とかはね、そういったシステムが成り立ってなかったので、一労働者としてしかカウントされなかったところが、まあ、大学病院だといろいろ研究もできたり、そういったいろんな珍しい患者さんであったりとか、ね、いろんな優れた先生に出会うっていう面では、やっぱり、まあ、場所がやっぱり良かったのかなと思います
。最初に新卒で入るのが大手の方がいいみたいな、そんな感覚に近いですかね。
研修の体制とか、ね、そういうのもあるかもしれない。っていうのは、医学部といういわゆる職業訓練校みたいなところなので、要は就職試験とかがそんなにこう厳しいわけではないし、最悪自分の大学に残るって言えば残れるっていうところはあるので、でその中でどこを選ぶかっていうのは、まあ、自分で選択することになるんですが、決して私の大学はそこは悪いと思ってなかったし、むしろ周りより優れてるっていう判断だったので、まあ、最初はそこに残ってみましたね。
でもまあポイントは最初はなんですね、
うんうん、
そこに残り続けようとも思ったんですか。
やっぱりそのさっき言いましたように、その、まあ、なんですか、医者のゴールは何かとかですね、何がキャリアパスとしていいのかっていうところを判断したときに、一般的にやっぱり教授になるっていうのが、まあ、世間一般的にはね、その白い巨頭であっても
その確かに
トップに立って何でも自由にできるみたいなところが一番いいって思われがちなんですが、
うん、
まあ、やっぱり内部にいると、まあ、そうでもないなっていうところも、その教授のさらに上にはその病院長であったり学長であったりっていうもっと上がいるわけで、
うん、
要はその一部門の教授になる、もちろんそれは優れたことなので、うん、誰がなれるわけでもないんですけども、まあ、ゴールは割と近くに実は見えたなっていうところも正直大学の中にあって、で、その、それを目指している人は私以外のみんなたくさんいてですね、で、そこの競争になんかこう混じっている自分が本当にいいのかどうかって考えたときに、これはちょっと違うなっていうのが感じ始めたのが、やっぱりそのさっき言った震災が終わって、その日本に戻って、で、日本に戻ってきてからですね、医局長っていうマネジメントを依頼されて、これを6年以上やったんですけども、
うんうん、
自分がやってるマネジメントってもう、ほとんど、教授のやってることと大した差はないなっていうところまで、
うん、
ちょっとしたら感じたので、もちろん、そうじゃないところも多々あるんですが、という医局をまとめたりとか、なんかそういう統括して何かをやるっていうことは経験をさせていただいたので、じゃあ実際それがその、自分のね、その順天堂というバックグラウンドを外してみたら、どれだけ実力があるのかなと、ね、それを客観的に評価したいなと思って、いろいろ模索していたときに、まあ、こうビジネススクールであったりとか、
うんうん、
なんか次の道に行くっていうところをちょっと考え始めたのが、まあ、37、8ぐらいの時かな。
ああ、じゃあ、このね、せっかく40歳のディスタンスなんで、ちょうどその時期ってことですよね、我々がじゃあ出会ったのも。
そうですね、
うんうん、でもお医者さんが MBA ってね、 お待たせしました。来ましたよ。でも、お医者さんとして現役で活躍している人が、MBA ってこうそもそも結びつかないというか、うんうね、なんか発想の引き出しに入ってないような気がするんですけど、なんで
MBA だったの？ビジネススクールですもんね。ビジネスじゃない気がするから。うん、
まあ、例えば国立の病院とかがですね、今まで国が支えてくれたのが、まあ、独立法人化したっていう時代背景もあるように、医療ってそのみんなに、ね、平等にって言ってる国民皆保険制度は日本にはありますけども、それが立ち行かなくなってきてるっていうのはみんなが感じてるわけで、うん、いい医療を提供しつつじゃあ売り上げも上げなさいっていうのが病院の中でも、ね、普通に言われてることなんですね。私がいたその大学病院は、その私立の病院なので、もちろん売り上げがなければ、病院は潰れてしまうので、毎月のようにですね、各科どれだけ売り上げがあったのかと、で、売り上げが落ちた理由は何だとかですね、そういったことを、まあ、データを元にして分析していくわけですよ。
病院って売り上げ考えてるんだ、裏で。そっか、そうよね。そうよね。
研修ってことですよね、医療、あれの。何点とかですよね、確か。
保険点数がどれだけ、
そうですよね、レセプトで、はい。
それがトリプルアグレなくてですね、ちゃんとやった医療に対して、ちゃんともらえてるかどうかっていうのを検証するわけですよ。ですから、まあ、花形の大きな手術をやるところは、もちろん見た目としての、売り上げは高いんですけども、まあ、粗利はいいかもしれないけど、実際の、その利益に関して計算してみると、実は大してその利益がなかったりとか。そんなところまで実は分析が出されるので、いやこれって結局やっぱり経営者としてのノウハウをやっぱり分かってない人がそんなことをこうね、医者ですから何でもやりますっていうではやっぱり困るなと思ったわけですよ。
まあ確かに小児科だとあれですよね、オペの手術もあんまそのめちゃくちゃバリエーションがあるってわけじゃなさそうな気がするけど、どうなんだろう、その点数
と。あとなんか人件費がかかりそう、大人と違って抑えなきゃいけないね、看護師さんとかもいるし。
なんか外科医とかだとなんかいろんな手術のバリエーションがあるから、なんか結構、
小児外科に特化した漫画ありましたよね、みこと先生とかなんとかなんとか、はい、それも小児科は儲からないから潰せみたいなストーリーで。大変だとは聞いてますけど、
すごくなんていうんですかね、マイノリティの分野なので、ただなくなってしまうと困ってる分野でもあるんですね。ですからその特化してその治療をやっぱりやらないといけないかなというところはあるので、
大丈夫ですか、スタッフさんかな。
あ、大丈夫です。今ちょうど患者さんから問い合わせがあったんですが、
オンラインいいですね、オンラインっぽい。
で、小児外科 の、ね、漫画にもあったように、その、人気は実はあるんですよ。人気あるんだけど、その人手が必要であったり、なんか手間がかかるというところ
で、事故も多いって聞きます。
分野の一つではあるというふうに分類されているので、
確かに、まあ、内科と比べるとね、子供を産むとかって結構リスクありそうですよね、失敗したりとかすると。
まあ、でも私が言っていいのかどうか分からないですけど、まあね、さっき言いましたようにサービス業ですし、人間がやることなので100を常に求められると実は難しいところもあるんですけども、まあ、そこって逆に言うと、まあ、サービス業はこの人と人のやり取りでいかようにもリカバーは効くのかなっていうところもあるんですよ。でもそこのギャップがうまくいってないのが、例えば訴訟につながったり何かゲームにつながったりすると思うんですね。
なるほど。ドクターコトーに見てきた。
みんな漫画読んでるね。
いやー、だってさ、マナブンと出会ったから聞いてたけど、ね、例えば、ね、患者と医者の関係でそんな話できないし。
そうね、そうね。
とならないと、医者の現状って実は中途半端にしか知らなくて。
なんかイメージが先行しちゃうよね。
そうそうそう、漫画とかドラマの世界。
ね、確かに。まあ、でもそんな中、いろんなビジネススクールがある中、なんで早稲田ビジネススクールにしたんですか？
私はとりあえず、ね、その時間を無駄にしたくなかったっていうのがあるので、その年に絶対 MBA に行くと決めたので、3つほど受験しました。ですし、勉強もその1ヶ月ぐらい、何ですか、マニュアル本みたいなのを読んだだけなので、 受かるとも思ってなかったので、まあ、保険という意味で、まあ、早稲田、中央、明治ですね、人材組織に行こうっていうのを決めていたので、まあ、大学病院がお茶の水にありますから、職場からすぐ行けて、まあ、ちゃんと授業の単位が取れて、まあ、人材のセミとか組織が学べるところに行こうっていうので、その3つを受けて、まあ、幸い、3つとも受かったので、その中でどれにしようかなっていうのがあって、やっぱり早稲田が一番難しいって聞いてたのと、まあ、人数も多い。他を受けた時にやっぱり受験生も少なくてですね、やっぱりどれだけ人とつながれるかっていうところも期待していたので、大人数のところの早稲田に行こうって思って、早稲田に対してきました。
なんかそんな風に人材組織だ、人とのつながりだとか、まあ、医者にもホスピタリティが必要ってことを考えていた岡和田先生がギラついてたんですよね、酒井さん。
あ、1週間越しでね、これよく話が戻ってきましたけど、リスナーの方は、ね、あの終わりは一体何なんだって今1週間もやもやしてるかも。
大丈夫よ、うまいこと編集してあるはずだから。
俺か
いやいや、そう、ギラギラしていたっていうの聞いたんで。
ギラギラしてた？
なんかそういうふうに見られてた人はいたみたいだけどね。
ギラギラって何？俺様、俺様だったってこと？
あ、そうそう。どういうギラギラ？オレオレ感が出てるってい
う、ね。オレオレ感ですって。
それはないかもしれないけど。
やっぱ自分が思ってる以上に
ね。尖って
た。まあね、人が決めることだからね、その、う
ん。イメージはね。
なるほどね。
から人材ゼミの影響かわかんないけど、この2年間ぐらいでだいぶマイルドになってるなっていう。
でもギャップ大きかったんじゃない？なんかこれまで自分の周りにいた、それこそ、そう、医学部時代だとか、病院だとか研究所とは全然違う人々と接するわけでしょ？どうでした？
いや、もう私にとってすごい新鮮でしたね。
ね、後半の人材ゼミなんてこんな感じのメンバーよ。
でも私、あれを初対面で学ぶに言われたのは、お前医師会にいたら速攻追放されるわだったんだよね。どういう意味だろう。ギラギラしてるな、確かに。どういう意味だろう。医師会にいないし。
医師会に
そう、日本医師会にいたら速攻追放されるぞって言われて、医師会にもいないし、なんで追放されるのか分かんないっていう。
ベルク打たれるだね。
言ったことは覚えてないけど、もう、言いそうな感じ。
まあね、
どの辺が追放理由なのかちょっと聞かせてもらおうか、今時を超えて。
ちょっと分かる気がするけど。
時を戻そう。
時を戻そう。
やっぱそれ、あのね、出る杭はね、打たれるどころか潰されるので。
なるほどね。
別に出てないよ。
出てるよ。
すごいね、医者はサービス業って言ってる人、ある時期コメントですけどね。
潰されて
る。まあね。
そのアメリカに行って、うん、行ってる途中から自分が変わったのも分かってるんだけど、これまではものすごい尖ってた感じもするし、もう早く、それこそトップに立たないとダメだと思ったので、それまではね、周りを蹴落として早く上に行こうっていうのがあったから、もっとギラついてたと思う。
でもアメリカでは、そう、何があったんですか？変わったっていうのは。
アメリカではやっぱり自分よりも経験、研究者として経験がある人がすごくいっぱいいたし、それこそノーベル賞候補になっているような人がいっぱいの中で、まあ、俺ってそのやれることすごいちっちゃいし、うん、こういう人たちと戦えるなんて思ってた自分が恥ずかしいみたいな、そこに気づかされたのがあって、やっぱりこう自分を客観的に、俯瞰的に眺められるようになって初めて、やれることはこういうところだなとか、自分が生き残っていく道はこういうところだなっていうのが、なんとなく分かり始めて、まあ、尖ってる感じが、ややこう、ね、マイルドになったり、デコボコになってきたのかなと。
なるほどね。
まあ、大学院でね、まあ、マイルドにより磨きがかかったということですが、第3回はそのあたりを詳しく伺いたいと思います。一旦ごきげんよう。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。